SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
9月14日から10月1日までやっていますメルボルンフリンジフェスティバルで、この度新しいショーをすることになられた笑福亭笑子さんに今晩はお話を伺います。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。笑福亭笑子です。
はい、いつもながらお元気ですね。
はい、それだけがとりえです。
ショーの前の忙しい時期にお話伺うことになりますけれども、どうですか今回のショーは、意気込みなどは。
いや、もうね、うん、全部新しいショーということで、いや、もうバタバタ忙しく、リハーサルや、あとそれから、いろんなちょっとインタビュー、他のいろいろ受けたりいたしまして、うん、でまたちょっとね、新しいものなんで、いろんなところで試したりなんかもいたしまして、忙しくやっております。
ああ、そうです
か。今回のはね、なんて言うんでしょう、3部構成でやっておりまして、
はい、
今まではずっと講座に座った形で全部しゃべりもですね、落語も、うん、予言も全部入れてたんですけれども、パパさんなんかもやってたんですが、今回はまず、スタンドアップコメディ、
はい、
オーストラリアに似てるので、私もちょっとスタンドアップを今鍛えておりまして、
うん、
スタンドアップは基本ですからね、どんなしゃべりの芸もそうですけれども、落語もそうで、スタンドアップコメディをしまして、
はい、
超現実的スタンドアップコメディということで、うん、実際に自分が体験したもう笑える話、こちらでの話や、まあ、日本での話、なんでこんなんっていうような、日本の旅行では見られないようなちょっとアンダーグラウンドな体験とかびっくりしたことをお話ししようかなと思ってまして、
うん、
そのスタンドアップコメディ、超現実的スタンドアップコメディと、
はい、
それから、それは真逆なんですけども、非現実的腹話術コメディという、もう私のもう証拠ワールド、ファンタジーの世界に皆さんを引き込むようなですね、
はい、
ちょっとクレイジーな、腹話術スタンドアップコメディですね。
今回また新しいキャラクター出るんですか。
はい、出ます出ます。寿司マスターは、まあ、定番でまた出てくるんですけどもね、
はい、
人形と一緒に出てきますが、
はい、
奥さんが出てくるんですね、寿司マスターのね。あとですね、まあ、いろんなキャラクターが出てきます。これはちょっとお楽しみということで、
はい
はい、そして最後が落語という、古典落語ですね。今回はこれは講座を使って、
はい、
やろうと思います。でもこの古典落語も私の、まあ、オリジナルということでちょっと、変わった風に工夫しておりまして、その間に落語と、その腹話術の間にですね、
はい、
切り替えがあるので、舞台設定の変わる間にですね、
はい、
今回は映像を流そうと思ってまして、シチュエーションコメディで、
はい、
落語のことについて面白おかしくこう説明するというか、まあ、これもお楽しみということで、盛りだくさんで、はい、頑張ってみたいと思います。
これは落語があまり分かってないこちらのお客さんなんかでも楽しめそうですか。
そうなんですよ、うん、こちらの、見たことない落語って何っていう方のために、今までは、
はい、
落語をする前に説明してたんですね、
はい、
その説明も面白おかしくしてるんですけども、
うん、
何回も見てくださった方にはもうええってということになると思うんですよ。
そうですね、
説明も分かってるからと、うん、いうお客さんが半分になると、うん、もうその分やっぱりその方にとってはもったいない時間になるので、うん、今回はその説明をシチュエーションコメディにして、
うん、
映像で撮ってしまって、面白おかしくコントのようにして説明をしようということにいたしまして、
うん、
なので、今までそういう落語説明を見られた方にも面白く楽しんでいただけるようにはできています。
今回その三部構成にしたっていうのはどういった目論見があられてなんですか。
これはですね、
はい、
もうなんかきっかけがよく考えればなんかそう、もうあ、ちょっとしたきっかけですよね。この間の鶴瓶師匠が来られてまして、
はい、
NHK を背負され、もう急遽あれはゲリラ的な様子だったんですけども、
うん、
その時に、あー、なるほど、鶴瓶師匠がスタンダップをされて、
うん、
お弟子さんが前座で落語をされて、うん、鶴瓶師匠 の古典落語と新作落語だったんですが、
はい、
で構成を見て、あ、そっかと思って、
うん、
なんか鶴瓶師匠にもそうやって分けてやった方がええんちゃうかみたいなことをちらっとお話しいただいて、
うん、
で まあ、そうしなさいと言われてないですけども、うん、なんかそこからヒントを得て、それも目が変わって、なんて言うんでしょうかね、一人でずっと手ずっぱりで50分間のショー、うん、長いショーをするので、うん、ずっと同じ場面で同じ格好で、ずっと一人の人の声でやるっていうよりも、うん、もうあの目線が変わるし、うん、雰囲気も変わるし、まあ、衣装も変えますし、うん、お客さんにとっても見やすいんじゃないかなとか、今回はこちらに挑戦してみようと思ってます。
うん、今までその長いショーをこう例えばあの腹話術とか古典っていう形でなさってましたけど、どうですか、それを今度短くするっていうのは大変じゃなかったですか？
そんなこともないんですよね。逆に何かな、伝えたいことが形にできたんじゃないかなと思ってまして、前まではその座ったままでずっとやってましたけども、はい、なんかなんでしょうね、 なんかこう長くするのに間にいろいろ入れてるみたいなところもちょっと、うん、本当だったら予選もね、うん、あの何人か出てこう人がいろいろ入れ替わり立ち替わり出てくるわけですから、一度お越しを見ていただいたら皆さんに
そうです、ね、
意見を、ね、お聞きしたいなと思いますけど、
うん、
あと今回のテーマがですね、母と娘の、はい、まあ、あの関係をちょっと入れておりまして、
はい、
重たいテーマなんですけれども、うん、それをコメディにするという、まあ、私の母と私とのですね、実話もちょっと入ってるんですけれども、
うん、
その重たいテーマを、コメディにするという、これも一つのチャレンジなんですね。なんかこう少しメッセージ性もあのこの古典落語の中に入れてまして、
はい、
女性が演じるので全部男性の、うん、演者であればちょっと男性のキャラクターであれば難しいところがあるんですね。だからいつも古典落語は私は必ずあの女性を一人入れたり、あの変わったあの女性を入れたりしてちょっと工夫しながらやってるんですが、うん、
はい、
今回も元々の古典にはあの出てこなかった人物なんですが、
はい、
母親と娘ということでを主人公にしまして、でもちろん男性もいろいろ脇役にいてるんですが、
うん、
かなり虐待という重たいテーマなんですが、
はい、
でも愛がベースにあって、
うん、
しかもそれを笑いにしてるというですね、
うん、
ちょっとこちらの難しいテーマにチャレンジしておりまして、
うん、
そちらの方もぜひですね見ていただきたいなと思います。
それは結構メルボルンっていうかオーストラリアで問題になっているそういう虐待っていったものを感じて作られたのか、それともその翔子さん自体が中にこうあるものをふつふつとしているのかどうか分かんないんですけど、そういったものをこう吐き出したいみたいな、うん、こうカタルシス的な、結構コメディアンの方でいらっしゃいますよね、自分のこう深いディープなところをコメディでカタルシス的な形で消化している方もいると思うんですけど、うん、はい、どんな感じでしょうかね。
全部ですね、私のショーって全部自分の中から出てきてるんですよね。
うん、
どちらかといえばそのスタンドアップコメディもそうですし、自分の体験したこと、うん、オブザベーションで言うこともあるんですけど、どちらかといえば私は自分の体験したことをや経験したことをコメディにしておりまして、その落語のその母と娘のも自分の体験からですね、まあ、全部が本当の話ではないですけど、落語の場合はちょっともちろん色をつけてますけれども、はい、まあ、自分がその何でしょう、小さい頃から体験してきたことで今の年になったからこう言えるというか、まあ、そういう今の年代年になったからやっとこう分かって、うん、これをコメディにできるようになった年になったので、
うん、
今すごく一番私が社会的な問題で一番心を痛めているというか、なんとかできないかなっていうのが、まあ、幼児虐待の社会問題なんですけれども、
うん、
それはこちらでもありますけど、やっぱり日本の方がね、うん、よくお持ちだって聞くので、
うん、
まあ、だからといって私が何ができるのだって言ったら何もできないんですが、まあ、自分の経験からコメディにして、
い
やいや、はい、うん、何かこう完成、何でしょうね、自分の中で人間をもうちょっと完成させるというか、
うん、
こう何かを一つ幕を閉じて締めくくるというか、
うん、
何でしょうね、うん、なんかこう人情話になりそうなところなんですけど、
まあ、落語っぽくていいですね、うん、とってもね、
そうですね、
うん、
最後はちょっとあれなんですよ、かなり重たいテーマですが、まあ、でも落語なので、うん、はい、これはもともとのその落語のあった古典落語を元に色付けしてますので、
はい、じゃあ面白く落ちるでしょうね。はい。
いっぱい入ってます。
はい。
そこから最後まで笑いはたくさんあるんですが、
そうです
ね。そういう重たいテーマもちょっと影にある、入れてあるということで。はい。
もうすごい準備期間かけて今回ショーを作られたっていう感じですか？
それがですね。
違うの。
もう毎回ですけどね。まあ、ちょっと、気が楽になるのは、
はい、
ほとんどのね、フリンジしてる人は、うん、まだ セリフ書いてるとかね、うん、もうまだネタ作ってるっていう方かなり周りにいまして、うん、もうなんかホッとしまして、私だけこんなにいつも最後バタバタ、最後にならないとね、うん、アイデア、いいアイデアが浮かばなくて、うん、ずっと前から準備してきたものを結局使わずに、うん、最後に出てきたものに変えてしまったりすることが多いんですよね。なので、まだまだちょっと試してみて、
はい、
変わると思うんですよね。
うん、
きっと、うん、どんどん変わっていくんじゃないでしょうか。フリーにスイステルでやってる7日間の間にも最初と最後ではちょっと変わってるかもしれないですね。
じゃあ7日間7変化みたいな感じで楽しめるかもしれないですね。
よく
毎日そうですね。
ぜひ一度ねお越しいただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。もう本当ウォーカホリックみたいにすごくお仕事されてますけども、ライフウォークバランスっていう意味ではどういったことを気をつけてらっしゃいます？
気をつける、まず運動ですね。うん、うちに犬がいまして、
はい、
必ず雨の日も風の日も、まあ、仕事を朝早く出ないときや、まあ、ツアーでいないとき以外は、うん、必ず走ってますね、犬と。
あ、いいですね。
はい、もうそれだけはもう元気の源ですね、それは。
それでは、ショーの方ですけれども、メルボルンフリンジフェスティバルということで、これはハブの方でされるんですよね。
はい、そうです。
はい、9月の23日から30日まで、詳しくは、www.melbournefringe.com.au の方にチケットのお知らせなども出ています。
はい、
今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、
頑張ってください。
頑張ります。
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
さよなら。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜木曜土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。